Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。Flow は、周りや社会からの期待や固定観念から解放され、それぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし、人生を楽しく生きる、そんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです。皆さん、こんにちは。いつもフローを聞いていただいてありがとうございます。今回のエピソードは、私もすごくインタビューを楽しみにしていたゲスト、依田花恋さんとの対談です。花恋さんをご紹介する前に、フローから少しお知らせです。この度フローのホームページをリニューアルしました。この番組ももう50エピソードを超えたので、最近あのフローを発見していただいた方にも、もうどのエピソードから聞けばいいのかわからないとか、検索して興味のあるエピソードだけ聞きたいという方のために、キーワード検索できるようになりました。でカテゴリーも細かく分かれているので、例えば40代の女性の生き方が知りたいという方は40代をクリックするとか、不妊治療を経験された方の話が聞きたいという方はカテゴリーから、選べるようにホームページがなりました。で、アプリで聞かれている方は、どのアプリでフローを聞いていただいても、ショーノートというエピソード詳細には必ずキーワードを加えているんですけれども、なかなかアプリの中でこう検索っていうのがすごく難しいので、ホームページでできるようにしています。でまたホームページリニューアルに合わせて、他2点のページを追加しました。で1点目はブログです。なんとなんとなんですけれども、こんだけ喋ってまだ書くのかっていう感じなんですけれども、やはり私がこのポッドキャストで心がけているっていうの、いるのが、タイムレスであることなんですね。タイムレスというのは時間を感じさせないということなんですけれども、コロナの、ね、話題っていうのは以前のエピソードでもありましたけれども、これは、タイムリーな話題ではあるんですね。ただ基本的にはいつ何年後に聞いても内容が色褪せないエピソードっていうのを心がけています。なので、ブログでは逆にタイムリーな話題であったりとか、ふと思ったこと、感じたこと、そして生活についてとか旅についてっていうのも文章で、今後シェアできたらいいなというふうに思っています。でカテゴリーは大きく7つに分かれるんですけれども、心、メンタルケアですね、そして夫婦、人間関係、3つ目がコミュニケーション、4つ目は大人旅、そして暮らし、ライフスタイル、他には海外関連の話であったり、おすすめサイト、書籍、そして最新ニュース、お知らせなども、こちらのブログの中で綴っていきたいなというふうに思っています。ここにポッドキャストエピソードも直接聞けるページがありますので、ぜひ遊びに来てください。またね、このカテゴリーの中から私もフローでブログを書きたいという方、ぜひ募集します。ポッドキャストを通して声を届けるのは苦手なんだけれども、文章なら書けるという方、一緒にブログページを作りませんか？やはり私だけではなくて、さまざまな背景の方が一人でも多く声をシェアできれば、いつか誰かが、ああ私はね、一人じゃなかったんだと、勇気づけられるかもしれません。ブログを通して声を届けたいという方、ホームページからのメッセージお待ちしています。そして2点目に追加されたページはコーチング、カウンセリングページです。これにはもうかなり時間が取られまして、お問い合わせをねいただいた方には個別にご案内をしていたんですけれども、今回やっとページを完成することができました。で私はあまり文章力がなく、ちょっと得意ではないので、ここはやはりプロにチェックをお願いしようということで、 前回フローでもゲストとしてエピソード23に出ていただいた、玉木さんにお願いをしました。で、玉木さんはインスタフォロワー約もう1万5000人くらいのがフォローされている、ゼロから一目惚れされるインスタ作りのコンサルティングをされています。で、私がねお願いしたのはホームページでの文章だったんですけれども、やはりインスタの表現力っていうのとちょっと通じるところがあると思いまして、で無理やり、お願いをしたら快諾をしていただきました。で、すごくやっぱり丁寧に見ていただいてますし、やっぱ文脈とか流れなども指摘いただいて、こう誰が見ても分かりやすいコーチングとカウンセリングページっていうのが完成することができました。なので玉木さん本当にありがとうございました。コーチングセッションに関しては本当にね、さまざまな方に今受けていただいているんですけれども、その方たちの感想もこのページでは見れるようになっています。そして皆さんが気になるね、料金であったりとか進め方っていう詳細も掲載しているので、興味がある方はぜひショーノートのリンクから、チェックしてみてください。さて、前置きが長くなりましたけれども、今回のゲスト依田花恋さん、彼女は、現在50歳で、36歳の時に性的適合手術を受けて男性から女性に戸籍を変更されたトランスジェンダー女性です。ダンサーだったりミュージカル俳優として活躍する傍ら、行政書士としても二足のわらじで生活されていたっていうこともあったそうです。で、2019年からは新宿区議会議員として、声を上げられないマイノリティの方に代わって政治の世界に声を届けるという活動をされています。カレンさんとね、私の経験はもちろん違うんですけれども、社会に対する願いであったり、そして自分自身の人生についての捉え方、そこがねすごく似ていて、もう今回も本当に長い時間私にいただいて、多岐にわたってお話をさせていただいたんですね。なので、今回のエピソードではカレンさんの人生のトランスフォーメーションに焦点を当てさせていただいて、カレンさんのね、さまざまな転機、そして心や体の変化についてシェアいただいています。そして次回のエピソードでは、トランスジェンダーとして女性になったことでカレンさんが感じる日本のジェンダーギャップであったりとか、そして私の住むシンガポールとも比較しながら、女性にまつわる社会問題について2人で対談しています。それでは、依田花恋さんへのインタビューをお楽しみください。はい、本日のゲストは依田花恋さんです。こんにちは。
こんにちは、真由美さん、はじめまして。依田花恋ちゃんです。
本当に今日はありがとうございました。
こちらこそすごく楽しみだったんです。なんかシンガポールにこう活動してらっしゃる方となんかつながることができるってもう夢のようです。お招きありがとうございます。
ありがとうございます。私もねすごく楽しみにしていて、すごく出会いも偶然というかね、お知り合いの方から紹介をいただいて、今回カレンさんにインタビューさせてくださいって本当快諾していただいて、
いやもちろんなんか嬉しかったです。
ありがとうございます。でもう本当にね、もうカレンさん一言では表せないぐらいいろんな経歴と、はい、あと、はい、人生の役割っていうのがたくさんあると思うんですけれども、
はい、
それをねこうちょっとこう凝縮した形で人生ストーリーをお届けしたいなと思うんですけれども、はい、じゃあまずカレンさんからじゃあ自己紹介をお願いできますか。
わかりました。はじめまして、皆さん、依田花恋と申します。1972年愛知県豊橋市出身の沖縄県那覇市育ち、50歳になっちゃいました。で、現在は新宿区におきまして区議会議員を務めておりますが、それまではミュージカル俳優とか、それから行政書士とか、ショーダンサー、いろんなこう仕事をこうトランスしながら、性別も、35歳過ぎてから男性から女性に生まれ変わったんですけど、性別もお仕事もいろんなトランスをしながら生きてきたトランスジェンダーの女性ということになります。 どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トランスジェンダーであって人生もトランスパーというかトランジションがあったっていうことですよね。
そうなんです。気づいたらね、でも私だけじゃなくて多分真由美さんもそうだし、みんなそれぞれいろんなこうドラマをこう展開してきてるわけじゃないですか、なんか自分なりに楽しく生きてきてますね。
いやすごいなんか素敵な50歳をね迎え
て、ね、気づいたらやだ
いや本当
に50世紀娘ね、
半世紀娘こうやっぱりポッドキャストなので動画でお見せできないっていうのはあるんですけど、本当に
そっか音声なんですね、
うん、
そっかそっか、張り切ってもう今日は真由美さんとおしゃべりするためにめっちゃつけまつげまでつけてきましたけど
本当にな
るほど、
わーそっかそっか、ね、なんかこう、まだね50歳ってお若い年齢ですから、
いやもうびっくり、なんかね、あれなんですよ。さっき沖縄県那覇市で育ちましたって言ったんですけど、1972年生まれなんですけど、1972年っていうのは沖縄が日本に返還された年なんですね。だから、沖縄では復帰っ子って言うんですって。復帰した年に生まれた子供で。
私は、
そうなんです。復帰っ子なんです。だから、あんまり多くの日本の方は、あんまりご存知なかったりとか、関心も寄せていただけない方もいるかもしれないけど、今日はせっかくの機会なので、沖縄が日本に復帰して50年で、よだかれも50なのか、みたいな、なんとなく知っていただけたら嬉しいです。
なるほどね。いやおめでとうございます。50周年ということで。
ありがとうございます。生きてまいりました。
でもそのね、やっぱり雰囲気も、やっぱりこう人生を歩まれてきて、で、今本当にありのままのご自身で、こう楽しく人生を過ごしているっていうのが、本当にもうオーラとして出てきてると思うんですよね。
漏れちゃってます
漏れてますね。
よかった。嬉しい。
ね、だからそこもちょっと今日はお話、はい、いただきたいなと思うんですけれど も、 もうまず、愛知県で生まれて沖縄に育ってってことですよね。
そうなんですよ。父の仕事の都合で小学6年生から高校1年間までのたった5年間なんですけど、でも小中高って人生で一番多感な時期じゃないですか、だからそこで育ったっていうことがもう私の人間としての土台でもあるし、政治家としての土台でもあるっていう、とっても大切な5年間なんです。
で、その5年間は、要は男子学生っていう。
もうバリバリ男子でした。もう今の、なんかその頃の自分に、修介くんっていう子だったんですけど、修介くん、こんにちは。あなたの、30年後、40年後だよって見せたら、ぎょっとされるっていうか、びっくりされる。でももしくは喜んでくれる。
あ、そうなんですね。
と思います。
修介くんはちなみにその将来の夢っていうのはどんな感じだったんですか？
その頃はね、警察犬訓練士とか。もともと犬が大好きだったんで、なりたかった。あとは高校生ぐらいからもうアイドル目指してたんで、アイドルになりたかった。歌手になりたかったんで、だからごめんなさい、歌手には慣れてないけどこうだよってこう驚かせたいですね、その頃の少年に。
ただでも俳優業もねされていて、ミュージカルにも出られてたっていう。
そうなんです、だから半分夢は叶ったっていうか、もう高校ぐらいからずっとねオーディションとか受けまくってたんですよ。だけど全然引っかからなくて、普通に大学に進学して、大学在学中も受けまくってて、ダメで、大学卒業するときに普通みんな就職活動するじゃないですか、日本だと。だからその時にちょっと近いかなっていうことでアナウンス試験だけ受けて、あとは就職活動一切せずに、でアナウンサーがダメだったってことで、でもう22歳23歳なのに恥ずかしながらタレント養成所に入って、タレント養成所のこう授業を受けながらアルバイトしながらオーディションを受けてっていう流れ で気づいたらダンサーになってミュージカルに出れるようになって、歌わせてもらってっていう流れはありましたね。
いやもうそこのね、この転機もこうお話しさせていただきたいなと思ったんですけど、大学ね、なんか法学部を卒業されて、ただそこで、就職をせず、俳優業ってことですよね。
そうなんです。別に法学部も、こう、弁護士になるぜみたいな、そんなんではなく、なんとなくかっこいいなみたいな感じだったので、
はい、
深い思い入れはなかったんです。でも、 後々これがつながってくるから人生面白いなと思うのが、2013年から行政書士として活動してるんですね。で、行政書士って一応法律職ですから、その受験勉強の時とかも一般のこう全く法律勉強したことありませんっていう人よりはハードルが高くなかったっていうのはあるので、なんか、あ、全部こうやってつながってんだなーって、なんとなく選んだものであっても、後々ちゃんとつながるように人生ってできてんだなーっていうのは感じるところです。
私もそれ強く思います。まあ、大学を出て就職をせず俳優になられたっていうところで、
はいはい、
こう親の反対とかはあったんですか？
あ、うちね、親が幸いそういうことはうるさく言うタイプじゃないので、好きにやらせてくれました。そこは
そうだった
んですか？そうそう。で、私もそんな大げさな気持ちなかったし、就職するっていうことが、え、それが何みたいな感じだったので、結構な決断だったんじゃないですかみたいに言っていただくこと多いんですけど、なんとなく、え、だって芸能界目指したいからアイドルなりたいし歌手になりたいみたいな、あの大学卒業する年齢だってもまだそんな風に思っちゃってたので、割と自分の中では自然な流れだったし、家族も、あ、そうなの、じゃあちょっと頑張ってねみたいな感じだったので。
そうなんです、
そうなんです、うん、
なるほどね。やっぱ反対されてちょっとね、うん、こう躊躇するっていう、ね、人が多い中で、やっぱりご両親のサポートって強いですよね。
そうですね。なんか、やっぱり人の可能性の芽を摘んではいけないと思いますよね。だから、まあ、親であっても、いや、そんなのもう無理だからやめときなさいとか、将来のことかちゃんと考えなさいって言って、可能性の芽を摘んでほしくないなって今、思いました。まあ、私もそうやってされなかったし、すべての子供たちとか若者たちが、自分の思うままに人生にこうチャレンジできる世の中になったらいいなって今、聞いてて思いました。
そうですよね、うん、女性としてこう生きるっていうところ で36歳の時に女性にとして
生きてい
く遅咲きなんですか？これは
遅咲きちゃんですよ。それはね、10代後半とか、まあ、20代前半にはここ自覚をしてだんだんトランスしていくっていう方が多いと思います。ただ私がその時点では遅咲きと思ってたんだけど、最近やっぱりこう LGBT とかっていう言葉が世に広まったりとか、割とこう中高年50代60代になって、自分もそうだったけど自分の時代はそんな言葉もなく概念もなかったから分からなかった、これからトランスしたいっていう方たちがねすごい多くて、最近の傾向としては中高年の LGBT グループみたいなのが結構あって、だから50代60代も家族もいて、配偶者さんとかお子さんもいるんだけど、もう自分の本当の気持ちを知ってしまって止められなくて、理解してもらえる人もいれば、やっぱりどうしても家族に認めてもらえなくてっていう人もいればってい う, こう人生模様に触れてきたので、なんかね、また最近世界が広がってます。だからやっぱりそういうのって私大事だなと思うのが、こう認知してくれてだんだんこう理解も広まっていったりするので、私も男性から女性に35歳過ぎてからトランスしてって、しばらくはね、家族とは、私は東京に行って両親とか名古屋にいたので、電話ではね息子のふりしてたんですよ。ほら、電話ではバレないから。でもこっちではもう女性として生活してたけど、年末のこうお正月の時期が来て、うちは父が本家の長男っていうことで親戚が集まる、まあ仲もいいから、私は親にも親族にも会いたかったから、そのためにはこういきなりこの姿で帰ってびっくりさせたら悪いと思って、事前にカミングアウトして、まあまあいろいろ紆余曲折はあったんですけど、何はともあれ帰ることができて親族に会えたんですね。その時にやっぱり春菜愛ちゃんがね大ブームの頃だったんですよ。言うよねーの頃で、だからみんなが春菜愛ちゃんと一緒でしょって言って、ちっちゃい子供たちも追い込め子たちもすごくこう受け入れてもらいやすかったんですね。だからそういうメディアの特にこうエンタメ系とっつきやすくのことがすごく私たちを助けてくれてるんですよね。テレビ局としては別にただのエンターテインメントとしてやってるとしても、まあ、巡り巡って当事者を救うことになってるんだなって今 お聞きしてと思いました、
うん、やっぱりそのメディアの影響って、あの、ね、私たちこのフローっていう、まあ、その産まない産めない女性っていうことで、あのやっぱり子供を産まないっていう決断をした人とか、産めないっていう決断をして不妊治療を経てもそうですけれども、うんうん、やっぱりそこがメディアでまだ話されていないっていうのが、あの現実の社会なんですね。
そうですね。
やっぱりその私は子供を産みませんけど何かみたいな、こう女優さんがテレビに出てとかっていうのもなく、うん、メディアでこう流れてくる情報って高齢出産で出産しましたとか、あなたもできる、45歳でも私が
健康な
赤ちゃんだからって、うん、だからあなたもできるっていう、
はいはいはい、わかります。
でそうなるとやっぱりできなかった人とか、もうできないっていういうことで心の整理もできた人が今度やっぱりちょっとこう心えぐられるようなものであったり、で周りもいやね、女優のなぎなぎさんはできたから、あなたには努力が足りないんじゃないのっていうところ
に、本当に本当でもおっしゃる通り、あの今言われては本当にそうだなと思ったので、ここにね私はこうちょっと意図を感じるんですよ。あまりこういうこと言うと陰謀論みたいになっちゃうけど、やっぱり世の中で伝統的家族観みたいなものをずっと保持していきたいっていう勢力がいるわけですね、うん、お父さんがいてお母さんがいて子供がいる家庭こそ美しい、
うん、
そういう人たちってやっぱり権力側にいらっしゃるので、そうするとこうメディアの印象操作とかっていうことも可能なわけです、うん、そうすると45歳過ぎてもこう不妊治療して子供は産めるんですとか、あと私が今すごく心配してるのが不妊治療が保険適用になる
4月ですね、今年。
そう、それをだからみんなやりなさい、みんな子供を産めるようにほら保険診療にしたでしょ、みんなで利用して子供を産みましょうよなんかそういうことをこう押し付けたい人々が暗躍してるんだなってこう社会のあり方としてね思いますね、すごく。だからメディアでは例えばあの山口智子さんがちょっとお子さんのいない人生をこう独白してちょっと話題になりましたよね、インタビュー記事かな。
そうなんですよ、2016年かな、うん、なんかもうやっぱりその子供のいない女性っていうところでこう皆さんがこう、あ、こういう人生もあるんだって考え始めたのが、うん、その山口智子さんの発信、
そうなんだ、
らしいんですよ、
うん、だからそれがすごくご本人もすごい決断だったと思うし、掲載する側の人たちも大変なこう困難を乗り越えて実現してくれたんじゃないかなと思いますね。だからその後にそれが大きなうねりになって続くってことがないじゃないですか、
うん、
なんかやっぱりどっかでせき止められちゃうことがあって、これってでも全部つながってて、同性婚が認められないとか選択的夫婦別姓が認められないとか、そういうことと、ね、根っこが一緒な気がするんですよね。いろんな家族の形とかそういったものをこう、まあ、認めたくないという勢力いけない、こういう言い方した、うんうんうん、人々もねいるのが現実なので、うん、そこをこうどう解消していくかっていうのが課題かなって思います。本当
そうですよね。ね、今カレンさん、あの、うん、議員さんとして小さき声を救い上げる会
、うん、そうなんです、うん、やっぱり世の中の声を上げられない人たちの小さく声をすくい上げて、その思いを大きな声で議会に届けていきますっていうことを区民の皆さんにお約束したので、あ、まさにこれが会派名だと思って、今は無所属の一人会派、小さく声をすくい上げる会っていうことで活動して、その名前通りの活動をしているつもりです。
なるほどね、素敵ですよね、うん、でそこに、まあ、至った、ね、まあ、あのちょっと経歴っていうのもまたそこもまた濃いものがあると思うんですけど、
うん、
その、はい、まあ他力本願で声は救ってもらえるわけで、うん、ただそこをカレンさんがやらなきゃってこう議員になって、うん、自分が声を上げなきゃって思った本当のこう大きなモチベーションって何だったんですかね。
いいですか、これ言っちゃって、もうロングロングストーリーですよもともとね、さっきあの言ったように私沖縄県で小学6年生から高校1年生まで5年間過ごしたので、
うん、
もうまだまだ私がいた頃は広大な米軍基地があるわけですね、沖縄って 7.6% かな、日本の国土の沖縄ってちっちゃいんですよね、うんうん、そこに米軍専用施設の 70% が押し付けられてるっ ていう現状があるわけです、
うん、
でそこでやっぱり暮らしてるとどうしても戦争と平和とか国家と国民っていうものが身近だったり、だからそうするとこうだんだんこう大人になっていくにつれて戦争をしないとか人々の人権が守られるとか主権を国民がしっかり握っていくことが大事だとかっていう考えがこうだんだん身についていく。でそれって結局憲法なんですね。憲法の理念、基本的人権の尊重、国民主権、永久平和、平和主義というものがあるので、うん、あ、憲法の考えって私の考えだみたいになって大人になってきて、そうするとやっぱりいろんな方がいると思うんだけど、とにかく政治と社会というものは切っても切り離せないものだっていうことがだんだん分かってきて、だから歌手を目指してとかやってる時もいつかは自分はでも政治家になるんだろうなって漠然と思ってたんですよ。
そうだったんですね。
そうなんです。もう憲法を大事にする、憲法を守るためにはやっぱり自分が政治家になって守っていかなきゃみたいな、だんだんこう考えが踊りながら歌いながら考えてて、
はい、
そういう発信もしてたんですね、ブログとかそういうもので。そしたらね、やっぱり私の考えをみんな応援してくれてる人もいれば、だんだんこう批判する人もいるわけですよ、
うん、
でもそれはなぜなら発信してるからそういうお声をいただけるから、全然反対されてもいいんだけど、ある時、いや、あなたは偏ってるからあなたの考えと違う人の考えも学んだ方がいいんじゃないですかって言われて、あ、なるほどなと思って、政治塾にじゃあ行ってみようと思って、自分と考えの違う、うん、それが若狭勝さんっていう、元衆議院議員の方がいて、その方が政治塾を始めると、明らかに私とは考えが違うから、よし、じゃあ行ってみようと思って応募したら、無事通って入塾できて勉強始めたんですね、
うん、
そしたらその塾の方、その若狭さんから、希望の党っていうね、その時の生まれた政党があったんですけど、希望の党から出ませんかって言っていただけたんです。考えが違うので、そこから出るっていうことは、結果的にはもちろんしなかったんですけど、でも、あ、出ませんかって政党からお声掛けいただけるぐらいの魅力というか、そういったものは自分にあるんだって自覚ができたので、その頃ちょうど小ダンサーと行政書士をこう二足のわらじでやってる時代だったから、
うん、なんか踊る行政書士っていう、
そうなんですよ、そうなんですよ。週半分は小ダンサーとして六本木の神楽というお店で踊っていて、週半分自分の行政書士事務所の仕事をしていたんですけど、
すごい、
政治の勉強を始めようと思って小ダンサーを卒業することにしたんです。で、政治弁の勉強会に出るようになって、でその中でパリティアカデミーという女性議員を増やすっていう活動をしている団体さんと出会ったんですよ、
うん、
でそこに応募したらやっぱ通していただけて、うん、学んだらね、素晴らしくて、でいろんな選挙の出方とかスピーチの仕方とか、こうどうやって資金を集めるんですかとか、そういうことを学べる。でそこで私はもう政治家といえば国会議員としか頭になかったんです。ところがその政治塾の中で、いや、地方議員というものが存在するんですと。市議会議員とか市区町村の議会議員さんですよね。新宿だったら新宿議会議員とか、
うん、
でそういうところでもやりがいがあるんですよみたいな、こうある授業のテーマがあって、私はピンとこなかったんですね。もうほら、国のことしか考えてないから、え、まあ、そうだけど、まあ私には関係ないかなみたいな感じで
新宿区ではなくてもう国で捉えてたんですね。
そうなんです。だから、せっかくいい話してくれてても、ちょっとこう右から左にも流れてくみたいな感じだったんですけど、ところが、まあ、立候補スピーチをするっていう授業があったんですね。で、私はもう当然、ほら、国のことしか頭にないから、国の立候補スピーチをし始めたら、その時の担当の先生の方が、与田カレンさん、私が出したテーマは、あなたたちの自分の住んでる町で立候補する、その時のスピーチを出したんですって言われて、ほら、私右から左に流れて、ちゃんと聞いてなかったから、あ、わかりましたと。じゃあ先生、今アドリブで、今私が住んでる新宿区で立候補するっていうスピーチ考えてやりますので、お話しさせていただいていいですかって言ったら、先生がどうぞって言ってくれて、
うん、
で、急遽、ほら、一生懸命考えてきた国の立候補のスピーチじゃなくて、急遽新宿区での課題をこう交えて、 3分間スピーチっていうのやったんです、うん、そしたらそれがもう大受けで、まあ要は多様性はパワーだみたいな感じで、男性から女性に生まれ変わってミュージカル俳優から行政書士になったこの私がこの新宿区多様性の街に変えてきますみたいな、そういうことをやったらものすごく受けて、その、なんか投票制だったんですよ。そしたらもうぶっちぎりの1位になっちゃったんですね。これはちょっとなんか、あ、相性いいんだな。新宿と私って、みたいな。
新宿と私。
新宿と私。って思ってたら、ちょうどね、いろんなことがリンクし始めたんですよ。パリティアカデミーでは新宿と私で、すごく大好評を博した。新宿でちょっと私はおかしいと思うことが始まってきた。でリンクして、あ、私こう国のことだ、憲法を大事にしようとか平和だとか言ってるのに、自分が住んでる足元の町で起こっている、うん、私にとってはおかしいと思われる施策を見て見ぬふりをしたらいけないんじゃないかと思って、で、わかりましたと。じゃあ私はもう新宿区議会議員選挙に出て、この問題を訴えますみたいなことで、街に出てスピーチし始めたんです。
まあ、36歳で女性として生きていくっていう決意をされたっていうところで、はい、まあ、私たち、その、まあ、フローの方でも、男性、女性、もうどっちでもいいよねっていうノンバイナリー、うん、のマーヤっていう方をね、ゲストでお迎えをした時に、これってやっぱりこう、はい、女性とか男性それ以外にもあって、でそれって白黒じゃなくてグラデーションでもいいんだよっていう話をね、してくれたんですよね。
本当そうですね。
でその中にやっぱりこうジェンダーっていう、その性自認っていうんですかね、そこってやっぱり3つの柱があって、その体の性と心の性と、うん、そしてこう、はい、性的指向っていうんですかね、この好きになる相手の性、
う
ん、
そうですね、
はい、その方から学んだんですね。まあ、そこでのその中でゲイでずっと36年生きられて、うん、はい、で女性にあえてなろうっていう思ったところ、うん、そういうところもなんか、うん、背景も知りたいなと思ったんですよね。
なるほど、はい、うん、もう喜んでお話を
お願いします。でまずその最初にね、自分がこうアイデンティティとして、あ、ちょっとこう違和感があるな、心と体のなんか性がこうに不一致があるなってこう気づいたのっていつ頃ですかね。
まあ、こう私の場合は心の自分が、認識している性別とその割り当てられている性別って合致してたんですよ、ちゃんと。ただ、性的対象、うん、性的指向という言い方しますけども、セクシュアルオリエンテーションは、ずっと生まれてからブレることなく男性なんですね。だから、ジェンダーアイデンティティも男性って思ってたし、セクシュアルオリエンテーションも男性に向いていたので、もう孫うことなきゲイと言われる、まあ、同性愛者ですよね。だと思って生きてきたんですよ。だから、こう小学6年生ぐらいとかかな、まあ、だんだん性に目覚めてくる時も、あ、男性が好きなんだ僕は、
うん、
でも周りは男性と女性がこうくっつくもんだというあれだから、あ、ちょっと違うみたいだから、あんまり人には言わないでおこうっていう、なんとなくこう自分で自制をして生きてたんですね。でだんだんこう恋をしたりとか、だんだん周りに言えるようになったりっていう、こうだんだんこう人生とともに、もちろん状況も変わってくるんですけど、そのゲイであるって思いは変わってなかったんです。ゲイとして人生を謳歌する、特にこう両親の元を離れて東京に出てきたら、兄弟やってやるぜみたいな感じで、ほら親の目があるとね、どうしても親にはまだ言えてなかったので、
うん、
まあ普通の男の子のふりをしてたんですけど、もう東京に出てきてからはもうゲイライフを満喫し始めて、でそれほどこう葛藤とか苦悩みたいなものもなかったんですね。で、ゲイとして生きてて、大学も通って卒業して、まあ、売れない役者期間みたいなのも経て、でミュージカルに出るようになってっていう、だんだんこうステップを踏んでったわけです。
うん、
で、こう芸能の世界だから、ゲイであることっていうのがそんなにマイナスにならなかったの。ああ、ゲイなのみたいな感じで、なんかそういう役を与えてもらったりとか、っていうことだったんですよ。で、その時に、まあ、代表作が一番セーラームーンっていうね、アニメの セーラームーンのミュージカル版っていうのがあって、もう今をときめく城田優くんとか、多部未華子ちゃんっていうこうスターがいるんですね、俳優さん。うん、で、その子たちのまあ、こと一緒にやってたりとか、結構順調なエンターテイメント人生を送ってたんです。うん、ところが30過ぎたぐらいから、だんだん仕事が取れなくなってきて、おやおやってなって、うん、で、どうしようっていう時に、六本木の金魚っていうショーのお店があるんですね。まあ、男性ダンサー、女性ダンサー、そして、まあ、あえて、このニューハーフっていう言葉を使いますけど、ニューハーフダンサー。こう三位一体攻撃になって、1時間ぐらいのこうショーをお客さんに見てもらって楽しんでもらうっていう、まあ、いわゆるショーパブっていうスタイルなんですけど、で、そこに男性ダンサーとして踊りませんかってい う, こうお声掛けもいただいたので、全然仕事も取れなくなってるし、こう普通のアルバイトじゃなくて、エンターテインメントで舞台に立ってお金がいただけるんだっていうことで、もう喜んでやらせてくださいって言って、六本木の金魚という舞台に立ち始めたんです。で、その時はもちろんほら、ゲイだから、男性ダンサーとして出てるんです。でもその夜の世界では、セクシュアリティっていうのがすごく重要で、まあお客さんとの会話とかにも出てくるし、ダンサー同士のコミュニケーションでも、いや、あなた何なのみたいな、ゲイ？レズビアン？とか、そういうのが普通で、あ、僕ゲイです、みたいな感じで言ってたんです。聞かれれば。そしたら、たまたま楽屋が、まあ、いくつか楽屋があったんですけど、私に割り当てられた楽屋が、ニューハーフダンサーさんと一緒の楽屋だったんですね。今はトランスジェンダーという言い方をしますけど、まあ、あえてちょっと使わせてもらいますけど、ニューハーフダンサーさんの先輩のお姉さんがいて、まあ、フィリピンから来てるニューハーフダンサーさんだったんですね。で、その方たちと同じ楽屋になって、あんた何なの？みたいになって、僕ゲイですよって言ってたら、ある先輩、その中の一人の方が、ちょっとこうスピリチュアル系な方だったんですよ。なんか、あれ違うよって。あなた女性になるために生まれてきたのに何やってるのって言われたんですね。
はいはいはい。
いや違います。僕ゲイです。ニューハーフとかなりたくないです。って言ってたら、違う。人生一回しかないのに、あなた自分の心に嘘ついて生きてていいのみたいなことを毎日毎日言ってくるわけですよ。
はいはいはいはい。
でも、いや、違います、違います、ゲイです、って言ってたんだけど、毎日毎日言われてるうちに、呪文のように、こう、言われてるうちに、こう、洗脳されるじゃないけど、
はい、は
い。ある時、自分の本当の心に気づき始めてしまった。自分はゲイだって言って生きてきたけど、うん、本当は女性になりたいんじゃないだろうか。ただ、女性になるってことは、見た目が変わることなので、必ずカミングアウトが伴うわけですね。家族とか友達とか。ゲイであるっていうのは言わなければバレないから、見た目男性ですから。
うんうん、
まあ、カミングアウトしたい相手にはすればいいし、したくない相手にはしないってことができる。
うん、
だけど、女性として生きるってことは、社会に対してカミングアウトをするってことになるし、
うん、
まあ、家族にも友達にも言えない。あと私は身長180センチあって、うん、足のサイズも28センチあってかなり大柄なのでこんな自分が女性の格好をしたら笑い物になるって思ったんですよね、
うん、
だから笑い物になるよりはゲイでいる時は、まあ、自分で言うのもなんですけどイケメンだったんで、
うん、
イケメンのゲイってことでチヤホヤしてもらえると、だから本当は女性になりたいっていうことにこう気づき始めちゃったんだけど、それをこう押し殺してるんだってことに気がついちゃったんですよ。で、それでも毎日毎日言ってきてくれるから、だんだんこう苦しくなってきちゃって、こう苦しくなって悩み始めた時にちょうど36の誕生日がやってきたんですね。誕生日って人生のこと考えますよね。
考えますね。
でね、うん、特にほら36になるっていう時でちょうど人生の半ばだなっていうのがあって、すごく悩んだんだけど、じゃあこの人生の区切り、36という区切りに、もう自分の心に素直になって生きよう。たとえ笑い物になってもいいから自分の心に素直に生きるんだって決めて、そのお姉さんに、先輩に、今まで自分はゲイって、ですって言ってきたけど、本当は女性になりたいっていうことを気づきました。これから女性として生きていきたいので、いろいろ教えてくださいって言って、で、そのお姉さんが全部ナビゲーションしてくれて、ほら、ホルモン療法とかね、それから、ね、メイクから何から、立ち居振る舞いから教えてもらうようになって、で、その誕生日の日にホルモン注射打ちに行って、 て、それも普通は半年以上こうカウンセリングとか受けてないと国のガイドラインでは打ってもらえないんですけど、
うん、
まあ、ニューハーフネットワークというかトランスジェンダーネットワークで行ってちょっと問診してすぐに打ってくれるお医者さんを紹介してもらって、でもう私は決断力と行動力はすごいので今日もう今日この瞬間にでも手術も受けたいんですと、あの性別適合手術も包茎手術もって言ったら、その先生が、まあ、一応、まあ、ガイドライン、国のガイドラインもあるし、あって、手術を受けるためには、半年以上、あの、そのホルモン療法を受けるまでのカウンセリングとはまた別の、性別適合手術を受けるためのこうカウンセリングとか受けながら、半年後にやっと許可が出るものなんですよって教えてもらって、あ、じゃあ、わかりました。半年後に手術お願いします。しますって言って、で、その宣言通りに、こう、ホルモン療法とか、こう、あと24時間、フルタイムで女性の姿で生活するとか、うん、そういうことをこうやっていって、半年後に。
半年後にブレなかったんですかね。
ブレなかったんですよ。だから、そのやっぱりお医者さんにしてみれば、様子見っていうのもあるわけです。やっぱりやめとこうっていう人もいるし、うん、あの、やっぱり気持ちは変わるものだから。
うん。
だけど、私はブレずに、よりその意思は固まって、まあ、その間にいろいろありましたよ。やっぱりこう指さして笑われることもあるし、子供にじーっと見られたり、外国の人にじーっと見て笑われたり、いろいろありましたけど、それでもその決意は揺るがずに、半年間ホルモン療法して、24時間女性として生きる訓練をして、決意が変わらなかったので、じゃあ手術しましょうっていうことになって、包茎手術と性別適合手術一気に受け、
今度はすごいですね。
そうなんですよ。
もう休み負担もすごいですね。
そうそう。本当負担もすごかったんだけど、とにかくそんなに長くは休めなかったので、うん、まあ、1ヶ月2ヶ月休みをまとめてもらってやったんですね。
うん、
で、その手術を終えると今度は家庭裁判所に申し立てをして、
うん、
戸籍上の性別、法律上の性別を変えられるんですね。
うん、
だから体だけではなくて法律上も名前も戸籍も女性と、まあ、ヨダカレン、ヨダシュウスケ君からヨダカレンさんに生まれ変わって、もう戸籍も女性にしてっていう、こうなんて言うんでしょうね、まさにトランスを果たしていったっていう流れなんですよ。
いや、なんかね、その最初に、いや、あなたは女性としてあの生きるために生まれてきたって、まあ、そのね、周りの方から言われたっていう影響もあったと思うんですけど、でもゲイとしてもその人生をね楽しく生きれたと思うんですよ。でもそこからやっぱり女性として、しかもそのね適合手術も受けて戸籍も変えてっていう、ここはやっぱり女性として生きることで、こうもう本当根本的に何を得たいと思いました。
やっぱり自分の気持ちに素直に生きたかった。
あ、
自分の気持ちに素直に生きてないって意識してるかしてないかは別として、絶対に自分の心をねギューってしてると思うんですよ。だから女性に生まれ変わった時に、私はもう本当に I'm free ってなった自由だって、
うん、
私の場合はですけどね、
うん、
これら私が求めてた生き方はって、だから何もかもがこう輝いて見えるようになって、
うん、
あ、自分の気持ちに正直に生きるっていうのはこういうことだったんだ、なんかゲイとして幸せに生きてるって思ってたんだけど、でも本当は女性として生きたいんだっていうことをこう押さえつけてる部分が無意識のうちにあったから、うんうん、やっぱりダンス、そのゲイ時代ってすごく切れやすかったりとか、精神的に不安定でしたね、今思えば、
うんうん、何か満たされてないものがあった。
そうそうそう、
ね、
そう、なんて言うんでしょう、孤独感みたいなとか、なんかどうしよう、なんとも言葉で言い表せないモヤモヤ、それは今思えば自分の心に正直に生きてなかったってことだと思うんですね。
うん、
だからこのセクシュアリティに限らず、自分の気持ちに正直に生きることができないっていうのがどれほど辛いことなのかっていうこともわかるし、それを解き放った時に I'm free っていうことになれるっていうのも私は身をもって体験してるので、そのことをすごく多くの人にあの知ってほしい。すごく楽になるって。そうなんですよ、これはもうセクシュアリティの問題に限らないですよね。
そうですよね、いろんなこうやりたいことをねやらずに、でも私これでいいんだっていう風に我慢してるのもそうですよね。
そうそうそう そう。だからね、私は、人生の目標っていうのがあって、死んでしまうときに、ああ、もう最高の人生だった。ありがとうみんなって言って死にたいんです。それがもう人生の最終目標なんで。だからそのためには、自分の心に素直に生きることをしないといけない。じゃないと、後悔だらけの、ああ、すればよかった、こうすればよかったっていう人生では、私の目標は達成できないので。
本当そうですよね。
いろんな講演会とか研修会とか頼んでもらえる状況なんですけど、今、その時に本当にいつもお伝えしようとするのが、この I'm free にみんななってほしいっていう。
なるほど、ね。
人が I'm free ってなってるのもこう邪魔しないでほしい。みんながお互いの生き方とか、そういうものを尊重できる社会であれば、みんながのびのびと、悔いのない人生を歩めると思うので、そういう社会にしたいっていう気持ちがすごく強いです。
いや本当素敵ですね。だから本当にだからジェンダーとか LGBTQ、ここを超えたもので、ありのままの自分っていうのを出すっていうのがどんだけ大事かっていうのを本当に ね、カレンさんはそういう講演とかを通して、そのジェンダーだけじゃないところ、自由、本当の自由って何なのかっていうのをこう
思います。
すごい大きなメッセージだと思うんですよね。
だからね、自分がこう自分の気持ちに素直になって生きるっていう、こう勇気を持つのももちろん大事だけど、それプラスみんながそういうことをできるように、お互いを尊重し合うっていうことをが大事だってすごく思うのね。それはもう、なんか自分のことをだけじゃない、人がそうするのも邪魔しない、尊重する。でそれが巡り巡ってこう社会全体の活気を生み出したりとか、その国の発展を導いていったりとか、そういうことにつながっていくと思うので、
素敵なね、本当考えですよね。いやでね、ここからまあその適合手術を受けて、女性になって、カレンさん本当にこう長くお付き合いされているパートナーがいらっしゃるっていうふうに、
そうなんです。もう30年。
30年ってことはですね、その2位の時からお付き合いされていて、
そうなんです。
相手のもうそこにもセクシャルオリエンテーションがあると思うんですけど、
そうです。
修介さんですか、
修介くん。
修介くんが好きだった彼がね、今カレンさんと一緒にいる、ここのなんかこう葛藤みたいなのはあったんでしょうかね。
本当に目のつくところが素晴らしいですね、真由美さんって。本当に的確な質問だと思う。おっしゃる通りで、やっぱりゲイはゲイ同士で付き合うので、ゲイとトランスジェンダーが付き合うって基本的にはないわけですよ。セクシュアルオリエンテーションが違うから。だから私もこう女性として生きていくっていう時に、彼にこれから私は女性として生きていきたいと思いますとつきましては、お別れをいたしましょうと言ったんですね。
はい、
その覚悟で女性になるって決めたので。そしたら彼が、いや、どんな姿になっても、僕は、まあ、あなたを一生大事にしますって言ってくれて。そうなんですよ。だからすごく、で、あ、そうなの？って言って、ほら、やっぱりフィーリングはすごい合う人だから、え、じゃあ一緒に来てこうみたいな感じで、今もいる。だからもう家族、なんて言うんでしょうね。もう、ソウルメイトですね、彼は。だから、でもね、これね、一瞬すごいいい話なんだけど、でも、こう、冷静に考えると、セクシュアルオリエンテーションが違うわけだから、もう、性生活とかはね、彼とはもうないですね。彼は、ほら、男性が、を愛するわけだから、もう、体もね、女性になってる私では興奮しないわけですし、私も、ヘテロセクシュアルの男性じゃないと、私も興奮しないわけです。この人ゲイだと思ったらその時点でもうパカッて閉じちゃうので。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからセックスとかそういうものはもうお互い別々にしましょうねって、私はそういう考えなんだけど、彼の方はいやダメだ、僕も我慢するから彼もダメとか言って、そこはやっぱりね、需要と供給、なんて言うんでしょうね、考えが合わないところが、デコと僕が噛み合わないところがあるんだけど、まあでも人生を共に歩む相棒としては、ソウルメイトとしては
ライフパートナーね、
ライフパートナーとしてはもう2億点満点なので、
わーすごい、
そうすごいんですよ。だから私の仕事も全部公私ともに支えてくれるので、例えば行政書士業務も手伝ってもらうし、書類作成してもらったりとかやってもらうし、政治家としてもやっぱり一人で街に立てないですから、 常にそばにいて、こう秘書のように身の前のこと全部やってくれたりとか。
そうなんですね。
うん、もうね、あんま車の運転もしっかりしてるし、
はいはいはい、
なんでも、あ、ちなみに英語も喋れるのね、そのニューヨークに留学したりしてたことがあるからっていうことで、もう手放せない今や。そうなんです。
そうなんですね。いやでも、本当にね、そのフローでも通じることが、先ほどね、カレンさんが言っていただいたように、ね、自分の体が変わっても、自分のその、うん、ね、見た目も変わっても、愛し続けるっていう、うん、その相手がいるって本当に素晴らしいことで、うん、不妊治療の末、授からなかったってなると、やっぱり、自分を愛してくれないんじゃないか。やっぱり離婚した方がいいんじゃないかとか、で旦那さんにはもっとこう可能性があるから私と別れた方がいいんじゃないかと、やっぱりそこに行き着いてしまうわけなんですよね、
うん、そう勉強になります、うん、一緒だ、
触れてもやっぱり変わらず愛してくれるっていう、う
んうん、そこででもね、いやこれからもそれ一緒に生きていこうって言ってくれる人じゃないと一緒に生きてってもなんかハッピーじゃない。
そうですよね。だから私の夫もその同じようにやっぱり、いや子供ができなくてもそこはもう愛情変わらないし、うん、2人でできる人生を歩んでいけばいいんじゃないっていうふうに言われた時に、あ、私は私でいいんだっていうね。
あ、素敵、うん、そうですよね。逆パターンももちろんあるわけですね。男性側に不妊の原因があって、で女性には可能性があると、そういう時だって、ね、男性が、いやじゃあ僕じゃなくて他の人と子供を持つ人生を歩んでくれっていうパターンもあるわけですよね。 その時に女性側が、いやそんなの関係ない、あなたと一緒に人生を歩んでいきたいって、そうであってほしいなって思いますね。うん、でもそれが原因で実際にこう離婚になってしまう方たちもいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、もちろんね、やっぱりでも一緒にやっていこうっていうふうに言う人と、うん、じゃあ、うん、離婚にっていうことはあると思うんですけど、うん、でも根本的な離婚の理由って子供ができないっていうことじゃなくて、結局はその受け方というか捉え方が本当にネガティブになってしまって、結婚生活のその関係性がもう本当に壊れてしまう。自分が満たされないからそれを八つ当たりするとか、心のね、心理的なことで結局その関係が壊れてしまう、で離婚にっていうのはあると思うんですけど、根本的なその埋める体じゃないからあなたとは離婚しますっていう人、本当にごくわずかだと思うんですよね、うん、
きっかけの一つというかですかね、
うんうんうん、ね、それでも愛してくれる人と出会うっていうのはすごくラッキーなことだし、
いや、ね、本当奇跡でね。私もだから今の相方との出会いって本当に奇跡で神様からのプレゼントだと思ってるので、うん、もう人それぞれにそういう神様からのプレゼントをこう受け取ってほしいなって思いますね、
うん、ここでちょっと体の性についてちょっとねお話をさせていただきたいなと思うんですけど、
はい、はい、
まずそのね、ホルモン療法をこれ今継続されているんですかね？
これがね、人によって継続してする方が体の調子がいいっていう人もいるんですね、性別適合手術を終えた後も、うん、私の場合はその女性ホルモンがあまり体に合わなくてだるくなっちゃうんですね。特にこう、うん、ホルモン注射を打って4日目あたりなんかこうパーって上がっていって下がっていくっていうリズムなんですって、そのホルモン注射の効果としては、うん、だから上がった4日目っていうのが一番私は辛くて、布団から起きるのも大変なぐらいってなってしまうので、うん、もうやめました。でお医者さん的にも別にそれは個人の選択だから、打った方が体にいいとか打たない方が体にいいとかないよって言われて、あ、じゃあもういいと思って、で打った方がね、いろいろこうやっぱりこう、例えば髪の毛が生えてくるとか、いろいろあるんですね。私ね、男性じゃめっちゃハゲてたんですよ。こう生え際がウィーンって後ろに下がっちゃって、だったのが、やっぱホルモン療法始めたら、どんどん生えてきて、まあ、うん、生まれながらの女性よりはちょっと後ろに行ってる気がするんだけど、まあでも、まあ、これは本当に良かったなって思う。まあでもその副作用としては血栓ができやすくなるとかいろいろあるらしいので、まあ、メリットデメリットいろいろあるんですけど、だからまあ打たなくことによって髪の毛がちょっと心配だから ちょっと逆に育毛剤だけすごくお金かけてたりとか、はいはい、っていう形に変えて、性別移行手術を終えた後にちょっとホットフラッシュっていうんでしたっけ、うん、なんか、うん、突然汗が
バーッ、ですかね、
なんかねらしいですね。それに近い症状とかにも悩まされたりとかいろいろあって、でそれだからこそホルモン療法した方がいいっていう方もいらっしゃると思うんだけど、私の場合はもうやめて、そしたらすごく元気なので、うん、それもねやっぱ個体差があるらしいですよ。
いろいろ試して自分に合ったものをこう選び取るというか、
そう本当おっしゃる通りで、で今はもう必要ないなっていうことで、育毛剤だけめっちゃ一生懸命
やって、
あとは、そうだからこう女性ホルモンやってる方が胸がこう膨らんできたりとかっていうのもあるんだけど、うん、まあシリコンバッグを入れて豊胸手術してるので、まあちょっと副作用の方が私は大きすぎたので、そう、でもやっぱりね、健康とトランスジェンダーっていうのは切っても切り離せない大事なとこで、やっぱ体に負担かけてるのは間違いないので、そこはちょっとこう健康って気をつけますね。
いや、本当にね、もう話が尽きないというか、すごく、
ね、
やっぱりね、いろんな、ね、人生の中で影響を受けた言葉とか、その考え方がすごく似ていて、なんかもう話が本当尽きないんですけれども、
ね、
カレンさんのその人生のこれリッチネスってね、言うんですけど、うん、
わー、素敵、
富ですよね、もうその、ね、日本語で言うと富なのかな、いろんな意味で。
そうだね、でもまあみんな人それぞれ自分の人生でそういうふうにこう富をなんかウィッチネス生み出すように生きてらっしゃると思うので、自分だけではないんだけど、まあ、私なりのウィッチネス、うん、富はこう蓄えてきたなっていう、こう自負はあります。よく幸せになるとか言うけど、その幸せってなるものじゃなくて気づくものなんですって。だからこうないものをこう数えて、あ、もうこんなにないっていうんじゃなくて、あるものを数えて、あるものに感謝する方、それが幸せっていうことだから、っていうふうに生きてきたら、すごくそのウィッチネスの量が増えた気がします。
いやー、素晴らしい。なんかその言葉を本当に、ね、まさにフローでも何回かお話をさせていただいて。
そうなんだ、
うん。やっぱりね、このタイトルにもあるように、埋めない、埋まないっていう、このね、ないっていうの否定文ではあるんですけれども、今あるものに感謝しましょうっていうのは、本当にそれは私も助けられましたし、
そうなんだね、うん、あ、やっぱ共通しますね、そういうところね、
うんうん、
ね、うん、あとね、私が好きなのが、ありがたいことがあるからありがとうっていうんじゃなくて、ありがとうって言ってるとありがたいことがやってくるっていうことも、
うん、
ね、そう、だから私、うん、口癖がね、ありがとうなんですって。人がよくモノマネするの、カレンさんの真似ってありがとうとか言って、
や
っぱり何かこう無意識のうちに言ってるらしくて、だからこうなんか、もし今自分のことがあんまりこう幸せじゃないなとか、ちょっとついてないなって思う人は、意図的にありがとうって言ってるとありがたいことが来ると思いますよ。
いやー、素敵、そうですよね、
ね、いや、私もこれ誰かに教えてもらったんで、誰が教えてくれたか思い出せないっていうね、うん、ちょっと失礼なヨダカレンちゃんですけど、
そ
うね、誰だっけなーみたいな感じ。
もう最後にですね、もう今ね、本当に幸せにフリーなこの人生を
I'm free.
歩まれているということで、今後ね、まあ、パートナーと一緒 の, その生活であったり、ヨダカレンさんとして の, 生活の中で、この幸せな人生計画っていうカレンさんの人生計画をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。やっぱりさっきもお伝えしたかもしれないんですけど、私の人生の最終目標は、もう命の最後の瞬間に、いや、もう最高な人生だった、みんなありがとうって言ってこう旅立っていきたいんですね。だからとにかく悔いなく人生を歩みたいと思ってます。で、そういう意味で一つの挑戦が、やっぱり今は新宿議会議員ヨダカレンですけど、やっぱりこう元々の目標であった国会議員、国政の場に小さい声をすくい上げて、その思いを届けていくっていうことを 挑戦してみたいと思ってます。なんかね、難しいかもしれないんだけど、しなかったらきっと死ぬ瞬間に後悔するだろうな、チャレンジすればできたか、なれたかもしれないのにって。まあ、別にその国会議員になることが目標ではないですけどね、国会議員になることによってみんながのびのびと才能を存分に活かせる社会を生み出したい、みんなが後悔しない人生を歩める社会にしたい、そのために国会議員になりたいということなので。
わあ、素晴らしい、うん、いやもうね、50歳っていうところで、
そこからもう
挑戦、あとは挑戦ですよね、
あるのみですね、うん、50歳ってやっぱりもう半世紀娘、よくここまで生きてきたなと思うので、あっという間といえばあっという間だけど、よくぞやここまでやってきたと自分で自分のことを褒めてあげたいんですね。
わ、
うん、だからこの残りの50歳以降の人生のところも、最後の人生最後の瞬間にちゃんと褒めてあげられるように爆走していきたいですね。
なるほど、じゃあこれからもカレンさんのこのトランスフォーメーションが見えるわけですね。
そういうことですね。命の最後の瞬間までもうトランスしまくりたいと思います。
わあ、素晴らしい。
はい。ねえ、いやいや、もう前野さんも一緒になんかこうなんてエナジー交換しながら一緒に人生積み重ねていきましょうね。
ぜひ、ありがとうございます。これからも応援してますので、はい、カレンさん頑張ってください。
ありがとうございます。まゆみさんも私応援してるんで、お互い張り切ってまいりましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。